で6月1日から7日までは水道週間です。今日は4月13日に久山田水源地100周年記念式典を開催された久山田町内会会長の石川秀樹さんをゲストにお迎えしてお話を伺いします。石川さん、今日はよろしくお願いします。
はい、石川です。よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございます。早速ですが、久山田水源地は100年になるんですね。
はい、久山田水源地は大正14年の4月にできて、今年の4月で100歳となりました。
はい、
芝桜が満開の4月13日に水源地そばの芝桜広場で記念式典を行いました。
水源地のそばで芝桜が満開で花を添えてくれたんじゃないですか。
参加してくださった方が130名ほどだったんですが、会場の皆さんも笑顔の花が満開になりました。
あー、素敵です。式典はどんな内容でしたか。
式典は私と平谷市長、牧山水道事業管理者の挨拶で、水源地への感謝と工事費の7割を寄付してくださった山口玄道さんへの感謝でした。
はい、
私は雨男なんでしょうか、式典当日は朝から雨が降っていました。100年に1回のことですから、少々の雨ならやってやろうと思っていました。
はい、
11時からの式典で雨雲の尻尾が10時ごろ尾道を通り過ぎるというような予測を立ってやることにしました。その代わり準備は雨の中で行わなければなりません。班長や役員の皆さんがカッパを着て頑張ってくださいました。
はい、
10時ごろ雨が上がって、なんとかなんとかなんとか実施できる運びとなりました。
よかった。
町民の皆さんには水源地に感謝していただきたく、大いに楽しんでいただきたく、式典の後はミュージック4による昭和の歌謡曲をリクエストによりバンド演奏していただきました。生バンドによるカラオケもでき、楽しんでいただいたのではないかと思います。あっという間の1時間でした。芝桜や水源地を見ながらお昼に弁当を食べていただく予定でしたが、寒かったため12時に終わって花見弁当はお家で食べていただきました。
わー、お疲れ様でした。無事に開催できて本当に良かったです。久山田水源地はどんなダムですか。
はい、丁寧に積まれた石積みのアーチ状のダムです。久山田にとってはダムは久山田の玄関であり、久山田のシンボルなんです。
はい、
水源地は2004年に登録有形文化財に指定されています。石積みされたダムの石の数はどれほどになると思われますか。
お、たくさんありますけど、さて1万個くらいでしょうか。
写真を撮って、数えてみました。裏面は水の中で分かりませんが、表と裏で約2万個の石が積まれています。
お、
その石はどっから持ってきたのでしょうか。
運ぶのが大変ですよね。久山田で取れたんですか。
はい、久山田の産業山と八幡山から掘り起こし、トロッコ 5、6台で運んだようです。すべて久山田の石で賄いました。今のように重機や工作機械がありませんでしたから、土とのみで割ったり外ったりして成形しますが、その労力は大変だったと思われます。水源地の水が引くと石を割ったかけらがたくさんあって、当時の工事が忍ばれます。
いや、工事に携われた方は大変だったでしょうね。
はい、ダムは大正12年に帰国しましたが、早くの完成を待ちに臨むため、この工事に従事した人は毎日 200〜300人だったと言われています。久山田だけでは足りなくて、栗原や深木野省からも多くの人が来られていました。
ああ、それだけ尾道は水不足だったんですね。
はい、尾道には大きな河川がなく、井戸が多く掘られていました。本通りから山手は井戸の水量が少なく、埋め立った海側は塩分を含んだ水でした。水不足は深刻でしたから、水を売りに来る水漏れが横行していました。市も水不足に対応するため、久山田水源地と 長い浄水場を建設することを計画しました。ところが資金面で難儀していましたところ、尾道市出身の実業家山口玄道氏の多額の寄付によってようやく実現できました。
はい、山口玄道さんの力が大きかったんですね。
はい、山口玄道さんは尾道市の久保2丁目のお医者さんのうちに生まれましたが、お父さんが15歳の時に亡くなりました。お母さんと4人の定前の生活を支えるため、大阪の洋炭物店に別地奉公に出ました。しかしその店が倒産したため、自分の店を20歳で創業しました。山口玄道さんがなぜ愚弁者になったのかご存知でしょうか。
愚弁者ですか。
あの広島の方言で金持ちのことを愚弁者と言います。
あ、そうなんですね。
日清日露戦争で軍服を売って儲けたのもありますが、モスリンで大儲けしました。イギリスの船がモスリンを満載して来日しましたが、船が遭難したためモスリンが海水に浸かってしまいました。他の業者は洗って干さねばならないために手間がかかるので買えませんでした。しかし山口玄道さんは気の毒である、すべて私が買い取りますと申し出たのです。恩を感じたイギリス商社はモスリンを今後は山口商店にのみ販売することになって、独占販売することができたのでした。
はあ、商売は利益よりも信用が大切だったんですね。
はい、玄道さんの人柄が伺えます。
そうですね。
山口玄道さんの墓は京都にもありますけども、分骨して西国寺にもあります。尾道市の名誉市民にも選ばれています。
はい、
被災までの歴史を変えたのも山口玄道さんでした。尾道短期大学は当初長屋の南高等学校校舎が当てられていましたが、学生の数が増加して手締めになったことから新学舎建設が熱望されるようになりました。いくつかの候補地が挙げられたのですが、市所有の久米田水源地の湖畔を利用するのが一番良いということになりました。そして昭和37年に尾道短期大学が移転して久米田が学園の町になりました。水源地がなかったら久米田は山と田んぼの町だったと思います。玄道さんの多額の寄付があったから水源地ができたのです。本当に玄道さんに感謝感謝です。
本当ですね。
玄道さんは尾道の市民に日本で一番安くて美味しい水を飲ませてほしいと言われていました。町内会も市民の皆様に美味しい水を飲んでいただきたいということで、水道局の皆さんと一緒にかれこれ20年になりますが、
はい、
水源地一周道路のゴミ拾いをしています。
あ、素晴らしい。
また年に1回ですけども、
はい、
水源地の中のゴミ拾いも水道局さんと一緒に行っています。被災までは山々に囲まれ、山々と大学が水源地の湖面に生えて美しい町です。
はい、
また冬には水源地にカモが飛来して、おしどりや大判等が散歩する人の目を楽しませてくれます。ぜひ被災までにお越しいただければと思います。お待ちしています。
ありがとうございます、ね、今お話しいただいたように、あの被災前田水源地の環境を守るためにこうしてね、ゴミ拾いなど清掃活動してらっしゃるということで、本当に頭が下がります。今日は貴重なお話たくさんお伺いできて嬉しかったです。今日は被災前田町内会会長の石川さんにお話を伺いしました。今日は本当にお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。